企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード160A 東証スタンダード上場、アズパートナーズ代表取締役社長上村健二さんにお越しいただいています。上村さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願
いします。
アズパートナーズは東京都千代田区神田駿河台に本社があります。介護付き有料老人ホームアズハイムの運営を中心としたシニア事業と、シニア開発事業中心の不動産事業が2本柱の企業です。それでは上村さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社アズパートナーズはですね、もう今年で創業20年経つ会社なんですけども、まあ昨年上場させていただいたわけですが、創業当初から高齢者の住まい、介護付きの有料老人ホーム、最近介護付きホームと呼んでるんですけども、こちらをベースとしたシニアの事業を展開しております。まあサービスの質を重要視してですね、まあこれからいろんな価値観の高齢者が増えていく中で、まあいろんな高齢者に対応できる高齢者の住まいを提供している、こちらがメインの事業になります。またそれを展開するにあたって、創業から不動産事業を並行して、展開をしておりまして、まあ、双方こうシナジーを生かしてですね、まあ、成長している、まあ、そんな会社でございます。
ありがとうございます。企業のお話はまた後ほどじっくりと伺うといたしまして、まずは上村さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では上村さん、生年月日を教えてください。
はい、1966年、昭和41年ですね、6月7日、双子座 B 型でございます。
はい、現在おいくつでしょうか。
はい、今年の6月で59になる、今58歳でございます。はい、
ご出身はどちらでしょうか。
今埼玉市岩槻区ってなったんですけども、当時は埼玉の岩槻市というところが出身であります。
はい、はい、子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思いますか。
甲子園を夢見る野球少年だったって感じですね。
はい、はい、進学にも影響がありそうですよね。
そうなんですね。当時なんか甲子園に行くためにはどこ行ったらいいのかなみたいなところで、東京の、早実、早稲田実業が、はい、まあ、当時なんか甲子園によく行ってるっていうのを耳にしてですね、中学から野球をやるために、入ったって感じです。
もう甲子園まで一直線という熱い思いですよね。
そうですね、思いは一直線だったんですけども、はい、まあ、中学3年間野球やって、実は高校からはせっかく早実行ったのに、はい、野球やらずに、ハンドボールをちょっと始めて、ちょっと髪の毛伸ばしたかったとかですね。当時バンドなんかもちょっと流行ってたんで、はい、そんなのをやったりとかっていう時間が取れるんで、はい、ちょっとその部に入ったっていう感じですかね。
そして、早稲田大学社会科学部にご進学されたということなんですが、その時点では将来についてどのようにお考えだったのでしょう。う
ん、なんかこう自分でこう会社をやりたいなっていうのは、ちょっとその頃あったかなっていう感じはしますかね。なんでこう企業のイベントとか、学生イベントとか、あと学生のスキーツアーとか、そんなのをこう企画してスポンサーつけてどうこうとかっていうのをちょっとやったりしてましたんで。
では社会人のスタートについて教えてください。
まあ、なんか大きい仕事やりたいな、大きい、まあ、お金動かしたいなみたいなところで、まあ、商社とかをこう受けて、で商社以外たまたま受けたのが、リクルートグループで、まあ、リクルート本体と、当時今名前変わっちゃってるんですけども、リクルートコスモスっていう不動産系のデベロッパーがあって、で で大手商社2、3社と、まあ、リクルートグループで内定いただいて、なんか一番ちっくりいったリクルートコスモスに就職したっていう感じです。
ご担当されていた業務内容はどのようなものでしょう
か。はい、あの街づくりというか、まあ、あのマンションなんかを作る用地の仕入れ、まあ、企画開発みたいな部署だったんですけども、まあ、用地を、まあ、いろんなネットワークで仕入れて、そこにマンションを建てる企画を立ててっていう仕事がメインでしたね。
はい、では最初の転職についてお聞かせください。はい、
まあ、30なったかなならないかぐらいでしたかね。もうなってたのかな。まあ、その頃やっぱりちょっとこう経営に興味を持ち始めて、早く経営者になりたいなと思った時に、まあ、リクルートコスモス結構大きくなっていまして、ちょっとこう経営者になるのはまだ先だなと、この会社にいたらというのがあって、早く経営をやりたいということで、はい、今ミラスホールディングスっていう名前に変わりましたけども、宝レーベンっていうところに転職をしたんですが、まあ、当時は本当に町場の小さい不動産会社でして、まあ、上場する前の、その会社に転職をしたっていうのは、やっぱり一番こうちょっと早く経営をやりたいなっていうところで、小さいデベロッパーに転職した。そこからジャスダック2部1部って、まあ、結果としてはたまたまそこで暴動をやらせていただいて、まあ、いい経験ができたなという感じですね。
ではこの会社までの経緯について教えていただけますでしょうか。はい、
リクルートコスモスで、まあ、約10年で、まあ、宝レーベンで5年ぐらいやって、でまあ、ずっとこう街づくりとか、まあ、住宅の供給に携わる仕事をしてたんですけども、やっぱりちょっとこう日本の社会を見た時に、まあ、少子化でどんどん人口減ってっちゃう中で、これずっと住宅を作り続けるのもちょっとどうなのかなっていうのもありましたし、まあ、組織としてはちょっと宝レーベンが一部上場になって、まあ、自分の役割みたいなのもこの一段落したなっていうところもあって、なんか新しいことやりたいなというふうに、まあ、シンプルに思って、ちょうど30後半だったんで、37ぐらいだったのかな、そう思って、でやっぱ日本の社会考えた時に、まあ、これから人口減っちゃうけども高齢者はどんどん増えていくという中で、はい、この高齢者に対して何かできないかなと思った時に、まあ、自分はこう住宅をずっと作ってたんで、高齢者の暮らしを支える住まいだったらなんか自分でできるかなと思って、この高齢者の住まいを提供するような会社をやりたいなというふうに思って、まあ、当時宝レーベンの、まあ、社長さんなんかと話をして、で、まあ、この会社を起業したっていう、そんな感じですかね。
はい、宝レーベンの、はい、社長もこう応援をしてくださった中で、
そうですね、今でも、株主になっていただいてますし、はい、応援をずっとしてくれてます。
はい、ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では上村さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの上村さんとの共演をお楽しみください。
まあ、介護付き有労老人ホームを中心とするシニア事業、はい、まあ、これが御社の柱という形なんですけど、はい、今はまあ創業のきっかけは聞かせていただいたんですけど、はい、これ御社の場合どういう強みがあるんですか。
そうですね、創業したのは2004年なんですけども、うん、日本の介護保険の制度ができたのは2000年で、ちょうどうちが創業する3、4年前だったんですけども、うん、やっぱり今まではこう介護とかっていうのっていうのはこう社会福祉法人とかが特別養護老人ホームとか、中心にこう、まあ、どっちかというとこう福祉という領域だったんですけども、うんうん、介護保険ができてから、うん、まあ、当社のような株式会社、うんうん、民間が、まあ、いろんなサービスができるようになったと、うんうん、まあ、そんな中で、まあ、僕が強みを発揮できるのは、うん、まあ、僕のキャリアから言ってやっぱりこう住まいのところ、なんで高齢者のこう介護の中でも高齢者の住まい、うん、ここの部分こうハードを作るのはもともと得意だったのと、まあ、用地の情報ネットワークなんかもあるので、まあ、ここを強みにしてやりたいなと思ったんですけども、まあ、やってすぐにこれはハードも大事だけどもこうやっぱり人のサービス、
そうですね、はい、ソフトウェアの部分
ですね、そうですね、ここ大事だなと思いまして、うん、やっぱりこのサービスの質をしっかりとした、うん、まあ、高齢者の住まいをやりたいなということで、当社は、まあ、創業から5年で、まあ、もともとリクルートグループにもいた関係もあって、で人材というところにこうちょっとフォーカスして、うん、新卒採用を始めて、うんうん、この介護の業界ではちょっと珍しかったんですけども、そうですよね、新卒を取って して、うん、新卒で、質の高いケアをする、これにこだわって、うん、やってきたというのと、うん、まあ、直近最近で言うと介護 DX と呼んでますけども、はいはい、まあ、なかなかあの介護の業界、うん、テクノロジーの導入が遅かった業界なんですけども、ね、まあ、ここをちょっとあの最先端で入ってで、まあ、あのオペレーションをうまく活かして効率的な介護、うん、そして質の高い介護をやってるっていうのが特徴かと思います。
なるほど、はい、で一番最初はあれなんですよね、横浜の企業寮、これを、はい、改装した。
そうですね。あの、はい、ご縁もあったのと、当時お金がなかったんで、うん、あの、最初にどういう案件をやろうかと思ったときに、うん、まあ、あの、たまたまお話を、うん、それこそリクルートの先輩からいただいたんですけども、うんうん、企業の寮がもう20年経って、うん、もう企業から返されちゃって、でまあ、どうしていいかわからないというご相談を受けたときに、うん、まあ、これをリノベーションして、うん、1階の食堂部分をデイサービスに、うん、そして、2階以上を介護付きのホームにリフォーム、リノベーションして、それを当社が借りて運営をするというところから入りました、う
ん、なるほど、はい、これが、まあ、いわゆる介護付き有料老人ホームということ で、
そうです、ね、当社の事業案件、
当社の場合、はい、この介護付き有料老人ホーム、うん、サコジュとかいろいろこの高齢者の住宅ってあるかと思うんですけど、うんうんうん、本社の場合はこの介護付き有料老人ホームにこだわられてるということなんですけど、はいはい、これなんでなんですか。
そうですね、あのいろいろ研究はしたんですけども、まあ、私の見立てでは一番ですね、うん、あの多くの高齢者に、うん、あのいいサービスができる、安定的にできるということと、うんうんうん、まあ、事業性として、うんうん、まあ、これが一番安定してるなというのもあります、うんうん、でお客様のニーズに応えられて、かつ事業として安定するのはこの介護付きホームだなというところがあって、うん、まあ、ここにちょっと特化して、うん、またこれがあのどちらかというと、認知症のケアとかお看取りとかですね、はい、まあ、本当にの意味でこう対の住処にもしっかりなるなということが確信に変わったので、うん、まあ、当社はここに特化して今やってますかね、う
ん、
はい、
でやはり人の力、人材って重要だと思うんですけど、はい、新卒採用ってここ数年かなり多くの人数取られてるんですけど、はい、何人ぐらい取ってるんですか。
そうですね、ここ3年、まあ、今年入れて4年あの毎年170名以上の大卒を採用できています、うんうんうん、なので、まあ、ちょっとコロナ禍で、採用しやすかった時期もあったんですけども、そういう意味ではちょっとアクセルを踏んで、もう当社は今正社員の8割以上がもう新卒社員になっております、はい、業界平均で介護のケアのスタッフの平均年齢って46とか7なんですけども、当社は28とかなんですよね。まあ、先ほど言ったまあ新卒をここ15年ぐらいもずっと取り続けてるってことと、まあ、ここ3、4年でずっと170名以上のまあ大卒を取ってるってことで、まあ、平均年齢は同業他社に比べると圧倒的若いと思います、はい、
あと御社の場合この介護だけでなくこの不動産事業、はい、まあシニア開発事業中心ということなんですけど、はい、これどういうビジネスになるんですか。
はい、あのこれはあのシニアの介護の開発を、うんうん、当然あのするわけなんですけども、うん、結構あの他の介護の会社は運営だけに特化していて、まあ、運営のみっていう会社が多いんですけども、うんうん、当社はその施設の開発を結構自社で、
うんうん、あ、だ土地を買ってはい、建物を建てるところ、
そうですね、
ここも本社が関わっていくと、
はい、
いうことですか。
あの全部ではないんですけども、はい、あの地主さんに建てていただいてそれを借りるパターンが、うん、まあ、結構あるんですけども、うん、その中で厳選してですね、うん、当社で土地を買ってで、当社で建物も建てて、うん、その土地と建物を、まあ、最近あの、うん、いろいろあるファンドとか、
ヘルスケアリートとか、
はい、リートとかございますよね、はいはい、そちらに売却をして不動産の事業としても、うん、こう利益を出しているっていうところが強みであって、うん、またあの、まあ、僕のキャリアもそうですけども、うん、不動産の専門家が何人かいて、やっぱりいろんな用地情報を、うん、あのしっかりと集めて、うん、まあ、その中であのいろんな不動産事業を展開できているっていうのが強みかなというふうに思います。
なるほど、はい、御社の場合、はい、このアズハイム年何棟ぐらい、はい、増やしていってるんですか。今全体で、はい、いくつあるんですか、
はい、今50の事業所が、ありますけども、はい、昨年ぐらいから、うん、まあ、上場も、機にですね、うん、ちょっと大きめの、うん、今まで50室から70室ぐらいが多かったんですけども、はいはい、ちょっとこれからは80室から100室ぐらいの大きい介護付きホームを年間4棟ぐらい、うん、あの部屋でいうと200室から300室ぐらい年間増やしていく計画に今なってます、
うんうん、なるほど、はい、でそのうちの1棟2棟は自社で土地からやるという
形にな
るんですか、はいは
い、4棟のうち1、2棟は、うん、あの当社でも土地を買って、うん、でスピード感持って って、うん、開発をして、うん、でしっかりとしたオペレーションをすることによって、うん、そのアセット土地建物を、うん、まあ、リートとかファンドに売却するっていう事業をやっています、
うん、
はい、
こうするとあれですよね、普通の介護事業者より利益率が高くなってますよね、
うん、はい、あの不動産の利益をしっかりとその開発の段階で出せるというのが一つあります、うんうんうん、あとあの運営の利益に関しては、はい、まあ、当社は、はい、あのどちらかというとその DX の部分で、うんうんうん、あの他社が10人でやってる仕事を、うん、9人8人でやる、
なるほど、精進化できる、
はい、というその、まあ、オペレーションのシステムを、うん、まあ、力を入れてやってますので、うん、まあ、そこの部分とあとは先ほど言った、大規模化によって利益率を高くできていると思います、う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
なるほど。御社の今後の成長戦略、もう一度お聞かせいただきたいんですか。
はい、あのこの介護付きホームは、あのもう正直あのニーズはもうすごくあるなと感じてます。
高齢者増えてきますからね。
そうですね、まだまだね。ただまあしっかりとしたサービスで効率的なやっぱり体制でやるということは大事だと思っていて、ここはうちまあ今も強みが確立できているので、まあここがしっかりと1都3県を中心に今成長できるかなと思っているんで、そこで今アクセルを踏んでます。であとはその中で先ほど言ったシニア開発事業、これもですね、まあ当社のまあ今のステージでは非常にいい形であのできる環境が整っているので、まあそこをしっかりやっていくと。あとは先ほど言ったこう介護の DX はこの業界めちゃくちゃ遅れてるんですよね。でこれをまああの最近ちょっといろんなお問い合わせもいただいているんで、あの他社さんへいろいろとあの、はい、ソリューション提供していこうと思ってまして、これ DX サポート事業と呼んでますけども、他社へサポートをして、まあベンダーさんが機器をこう販売するそのお手伝いをしたり、まあ機器導入した後のオペレーションの変革サポートを当社がやっていくっていうのを事業にしたいなと。あとこの8年9年でいろんな顧客のデータが、はい、あのまあ、蓄積されているので、これを活かして、ちょっとアプリ AI とか含めてアプリを作って、これで、まあ、ケアを、いろいろとこう変革できるような、こんなのも他社へ販売していきたいなというふうに考えています。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
健康第一、
はい、一番ですよ、
はい、これが僕はですね、まあ、地味にあの自分の中であの心がけているというか、まあ、どっちかというと体もそうですけども、心も含めて、心と体の健康をやっぱりこう整えるっていうのが、まあ、経営者としても人としても大事だなっていうのはこう改めてこの年齢で感じていますので、四字熟語ちょっとバカっぽいですけども、健康が第一で、はい、
そこが土台となってその次ですもんね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード 160A 東証スタンダード上場、アズパートナーズ代表取締役社長上村健二さんでした。上村さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろ別れのお時間です。今日のゲストはアズパートナーズ代表取締役社長上村健二さんでした。そして上村さんが選ばれました四字熟語は健康第一でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。